聖書の箇所は使徒の働き14章1節から18節、新約聖書新改訳2017年版お持ちの方は263ページ、第3版お持ちの方は256ページ、第2版の方は235ページです。司会者がお読みいたします。使徒の働き14章1節から18節。イコニオンでも同じことが起こった。2人がユダヤ人の会堂に入って話をすると、ユダヤ人もギリシア人も大勢の人々が信じた。ところが信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちを扇動して兄弟たちに対して悪意を抱かせた。それでも二人は長く滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手によって印と不思議を行わせ、その恵みの言葉を明かしされた。すると町の人々は二派に分かれた。一方はユダヤ人の側、もう一方は人たちの側についた。異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になり、二人を恥ずかしめて石打ちにしようと企てた時、二人はそれを知ってリカオニアの町であるリステラとデルベおよびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。さてリステラで足の不自由な人が座っていた。彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかった。彼はパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がり歩き出した。群衆はパウロが行ったことを見て声を張り上げ、リカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人だったことからパウロをヘルメスと呼んだ。すると町の入り口にあるゼウス神殿の祭司が大牛数頭と花輪を門のところに持ってきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に飛び込んでいき叫んだ。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。神は過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられました。それでもご自分を明かししないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど恵みを施しておられたのです。こう言って二人は群衆が自分たちに生贄を捧げるのをかろうじてやめさせた。自分の足でまっすぐ立ちなさいと題して小沢先生から御言葉を取り付いていただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは恵みによって滅びの身に至る罪の中から救われ、またあなたを礼拝する者として ここに座ることがまた許されていることを感謝いたします。しかし私たちはこの罪のようにあって、またこの弱い体をそのままそこにあるがゆえに、私たちはその苦しみと悩みの中にもあることも確かです。さまざまな思いを持ってここに私たちは座りましたけれども、主がお一人お一人のうちにあるものを知ってくださって、どうか主ご自身が今命の御言葉をお語りくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日14章の箇所を見てまいりますけれども、少しだけここに至るあらすじを振り返ります。この14章の、主人公と言いますと、このパウロになるわけですけれども、このパウロはかつてユダヤ教のパリサイ派に属し、クリスチャンを見つければ容赦なく捕まえて牢に投げ込み、徹底的に教会を迫害した人でありました。そんな人がある時よみがえられましたイエス様に出会いまして、そのことをきっかけにして、それからユダヤ教を信じていた彼がキリストを信じるもうクリスチャンになっていく。それだけではない、今や彼は今度はこのキリストの福音を伝える宣教師となって、ピシリアのアンティオキアという町に向かっていった。それがここまでのあらすじであります。で、この今日の箇所にもいろいろなその町の名前が出ておりまして、一体どこがどこなんだろうか、分かりにくい、文字だけで分かりにくいので、皆さんの手法のアウトラインのところには、簡単な地図を載せてあります。これは場所から言いますと、今 の, トルコ共和国のところにあたりまして、左側にはギリシャとかイタリアの地域の左側にありまして、右下の方向に行きますとイスラエルとかそちらの方になる地域です。そのアンティオキアというところがこの地図のちょっと真ん中より上のあたりにありまして、まずそこに向かったわけです。でその町の中にはユダヤ人が たくさん住んでおりましたので、街道に入りまして、パウロは、イエス・キリストこそ旧約聖書で約束されていた救い主ですよということをもうまず語りました。でそれを聞いた人たちは、ある者は信じましたが、しかし他の者たちは、このパウロのことを妬みまして、口に汚く罵り、町から追い出しにかかってまいります。でその町から出るときにパウロは、宣言をいたしました。私たちはこれから異邦人たちの方に向かいます。パウロはユダヤ人でありますし、旧約聖書を開いてユダヤ人に向けて、イエス様のことを証ししたのですけれども、ユダヤ人たちから拒まれてしまいます。ユダヤ人というのはどういう人たちなのか、旧約聖書の中で、最初に登場してくるのは、アブラハムの時からだろうと思われます。でこのアブラハムを通して神様はこの救いの御言葉をこのアブラハムの子孫たちに委ねまして、でそのアブラハムの子孫であるユダヤ人たちは何度も歴史の中で迫害にあったり、故郷を追われたり、国が滅ぼされるという大変な経験をしていくのですけれども、それでも固くなに神様も、もちろんいろんな罪を犯したり背くということもたくさんしましたけれど、それでも、神の御言葉に立ち返っていくという、そういうことをしてきた人たちでありました。そんな人たちですから、旧約聖書で予言されていた救い主イエス様を誰よりもまっすぐに、受け入れていく、に違いないと、普通は思うのですが、しかしそうじゃなかった、むしろ拒んでしまったというのが2000年前のことでした。一体どうして彼らは拒むんだろうかと思います。 このことについてパウロはどう考えていたのか、それはローマ書のところにありますので、少しそこに触れますけれども、アウトラインの上の方にローマ書の11章、11節それから26節の御言葉を掲げております。パウロがユダヤ人についてどう考えていたのか、はっきりとここにあるので、それを読みいたします。それでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか。決してそんなことはありません。かえって彼らの背きによって救いが異邦人に及び、イスラエルに妬みを起こさせました。そして26節、こうしてイスラエルは皆救われるのです。パウロはアンティオキアの町から追い出されるときに、これから異邦人のところに向かうのだと言いましたが、それはもうユダヤ人は諦めた、お前たちにはもう伝道しませんということではありません。異邦人が救われることによってやがてイスラエル、ユダヤ人たちも救われていくのだと、そういう神様の計画を信じながら、このパウロは別の町に向かっていきました。で、そこで向かった町がイコニオンという町であります。地図で見ますとアンティオキアからちょっと東の方に行ったところになります。でやはりパウロはそこで何をしたかといいますと、やはりそこでも街道に入って、福音を語った。そしたらまた、アンティオキアと同じようにユダヤ人たちから激しい反対を受けまして、迫害にを受ける、そういうことをまた繰り返してしまいました。で、こういう場合普通の人はどう考えるでしょうか。一度し、失敗というかアンティオキアで ひどい目に遭ってきた。で、今度新しい町にやってきたというならば少し慎重になるのではないか。アンティオキアと同じ方法で伝道していったら絶対また追い出されるに決まっているから、もう少し別の方法を取ってみよう。ユダヤ人たちから反感を持たれないように、もう少し穏やかな方法を取ってみようと、普通は考えると思うのですが、なぜかパウロは方法を変えません。全く同じように、ユダヤ人とか、あるいはユダヤ教に改宗した外国人の前に立って、真正面から、旧約聖書を開いて、同じように語っていったわけです。パウロは愚かであったのかと思うわけですけれども、でも聖書にどう書いてあるかと言いますと、3節にこう書いてあります、それでも2人は長く滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手によって印と不思議を行わせ、その恵みの言葉を明かしされた。パウロがやっている方法は、非常に愚かなように見えたかもしれません。同じことを繰り返し、同じ問題が起きている。しかし、そこでも神様がパウロたちを通して主ご自身を、この不思議な出来事、奇跡ということを起こさせて、主ご自身が証しをしてくださっているわけですので、愚かなことをしていたのではない、実は神様にとってこれが最善の方法であったと、見るべきでありましょう。しかしそうは言っても納得できないこともあります。というのは5節のことはどうなるのかでありますね。異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になり、2人を恥ずかしめて石打ちにしようと企てたとき、6節、2人はそれを知ってリカオニアの町であるリステラとデルベおよびその付近の地方に難を避け、こうあります。神様にとって最善の方法をパウロは取っているようなんですけれども、でも結果から見れば、このパウロと一緒にいるバルナバたちは、石打ちの刑で殺されそうになった。それで、それ難を避けて別の町に逃げていったと書いてあるんです。 パウロは真正面から福音をまっすぐに語る、まあ、非常に勇気あるかっこいい宣教師だと、まあ、見えますけれども、結局最後は逃げなきゃいけなかったという、まあ、単純に言えばそういうことです。で、周りの人たちはそれを見てどう思うだろうかと心配になります。なんだパウロは、大切なことをまっすぐ力強くよく語っていたつもりかもしれないけれども、結局町から逃げていったじゃないか、キリスト教は素晴らしいと言っていながら実は弱い宗教だ、負け犬ではないのか、まあ、そういう印象を人々に与えかねないことであります。まあ、そんな逆効果、パウロがやっていることはやっぱり、ちょっと違うんじゃないかという意見も出そうでありますけれども、しかしこれはそうであってもこれも神様のご計画の中で進められているはずです。まあ、そのことをどう考えたらいいのか、そのことは一番最後にまた触れたいと思います。とりあえずまずこの2人が次の町に行ったことを見てまいります。アンティオキアからイコニオンに逃れ、今度はリステラという町にやってきました。これも地図で、見ますとイコニオンから、まあ、距離で言いますと歩けば多分半日ぐらいの距離だと思いますけども、その町にやってまいります。そしてそこでもすぐに福音を語り始めました。で、その時の出来事について、まあ、8節、9節、まあ、10節のでしょうか、お読みいたします。さて、リステラで足の不自由な人が座っていた。彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかった。彼はパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がり歩き出した。でここに登場してきた足の不自由な人のことについては少し詳しい情報が載ってあります。彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかったという人でありました。まあ、今で言えば、まあ、体に障害を持って生まれた人であります。あるいは、まあ、生まれた時は健康だったけれども、後から障害を負うという方も世の中にたくさんいらっしゃいます。で、いずれにしてもその体に障害を負うということがどういうことなのか、それは生まれた、それを経験したものでなければわからないということでありましょう。ですから、健常者、障害がない人が、いや大変だよねとか、つらいでしょうと、まあ、言葉で言うのは簡単でしょうが、その深いところにあるものに私たちは簡単に何か分かったふりはおそらくできないんだろうと思います。まあ、私の小さな経験から言いますと、私自身は別に障害を持って生まれたわけではないんですが、生まれた、まあ、これは時々言うお話ですけれども、生まれ育った家には知的障害を抱えたおばが一緒に住んでおりました。で、物心をついた時から、まあ、一緒に暮らしているわけですから、小さな時はまあそれが自然なわけですね。別に不思議じゃなかったわけですけども、だんだん物心をついていくうちに、どうしてこのおばさんがこのうちにいるのか、そしてなぜこのおばさんはこういう状態なのか、もう見た目、でもすぐに普通じゃないというのが分かる状態でした。で、おそらく耳も十分に聞こえていなかっただろうと思います。ですから、まあ、人の話す言葉とかそういうことは全然理解できないし、もちろん自分も何か言葉を話すことはできませんでした。で、祖母も、まあ、私から言えば祖母です。祖母で、そしてそのおばから見れば母親にあたるわけですけれど、 ども、その祖母は、私、小さな孫であった私に対して、この娘がこんな状態になったということについて、何度も何度もその悔しさというんですか、無念さということを私に繰り返し聞かせました。それは祖母が、その家に嫁いできて、昔ですから嫁姑の、力関係がありまして、その自分の小さな娘が高熱を出して泣いているのに、自分は病院に連れて行きたかったけれども、それを許してくれなかった家の人たち、それでこういう状態になってしまったのだということを、何度も悔しい涙に泣きながら語っていました。で、それは私にとって大人の世界でありまして、いや、そんなことがあったのかとか、そんなふうにしか取れなかったんですが、今考えてみれば本当に大変なことでありました。で、先ほども言いましたように、このおばは意味のある言葉は一切喋ることはできませんでした。何かを伝えるならば、身振り手振りしか伝えられなかったんですね。そういうおばであっても、夜になると、なぜか、私と違う部屋に寝てましたけれども、布団の中でうめいて泣く声が聞こえてまいりました。あれは何だったんだろうと今でも、思い出します。おそらく、知的に自分が どうしてこんな風になったのかとか、そういうことは考える力はなかったと思いますけれども、そういう声をずっと耳に残っております。で、おそらくここに聖書に登場します、生まれつき足の不自由な人も、もちろん実際に口に出してうめくということはなかったかもしれませんけれども、心の中でうめき続けてきた人であろうと思います。そんな時、パウロがやってきて、町にやってきて、パウロが語っている言葉が普通ではない、今まで聞いたことのないことをこのパウロが語っているということに気がつき、じっと耳を傾けていました。で、そのパウロであります、自分の語っていることに対してじっと見ているものが、そして足の不自由な人がいるということに気がつきまして、どういう人だろうと、おそらくパウロは何か関心を持ってこの男の人を見ただろうと思います。で、そうした時に、この足の不自由な人の中に、癒されるにふさわしい信仰があるのを見たと書いてある。で、皆さんの聖書にはですね、2017訳では、この癒されるにふさわしいというところ、癒されるというところに米印がありまして、下の欄に救われるという訳になるんですよと、そういう訳でもありますよということが書いてあります。救われるにふさわしい信仰があると訳すことができる言葉です。救われるということが聖書においてはイコール癒される、あるいは救われるということが起きて、次に癒されていくという、そういう順番がありますので、どちらでも訳せるわけですね。パウロがこの男の人に向けて、自分の足でまっすぐに立ちなさいと大声で、語ったとき、彼は癒されて飛び上がり歩き出すわけですが、これは、救われたということであります。じゃあこの人はなぜ救われたんだろうかと思います。この人は自分の口でパウロが語るイエス様は誠の神救い主ですと、告白したわけではありません。ただじっとパウロの語ることに耳を傾けていたというだけです。でも、その中に救われるにふさわしい信仰があったとパウロは見て取りました。 まあ、それが具体的にどんなことかということは聖書には説明がありません。当時体に障害を負っている、あるいは病気であるとか、足が不自由であるというだけで、そういうものは罪あるものだ、汚れているものだと見なされる時代でありました。罪あるものは死んだも同然であります。ですからこの人はもう生まれながらにお前は死んだも同然の人間なんだと言われてきたわけです。あるいはそれだけでは済まされない、もっと言う人たちもいました。お前がそんな体で生まれてきたのは多分お前の先祖が何か悪いことをしたので、神様がそういうことをお前の体をこういう形にして産んだんだと、まあ、そういう人たちも言いました。まあ、これは今の時代も同じようなことを言う人もいますけれども、ますます傷つくわけですね。自分が選んでそんなことをしたわけじゃないのに、自分の先祖がと言われたらもうどうしようもありません。そんな時にパウロが語る言葉が聞こえてきました。死からよみがえられたイエス様は、イエス様を信じる者はこの方によってどんなものでも、罪あるものから義とされて、罪が許されていくんだ。罪許されるわけですから、あなた方は今まで死んだものと言われていたかもしれないけれども、もはやもう死んだものではない、死からよみがえられた生きたものとされていくんだ。主ご自身が死からよみがえられたのだから、あなた方も信じる者はそのようにされていくんだと、まあ、そういうことをまっすぐに語るパウロでした。それを聞いていたこの足の不自由な人であります、もちろんすぐに何か本当だと思ったわけではないでしょう。本当だろうか。もし本当ならば自分もそうなりたい、そう考えたでしょう。でも今までお前は死んだものだと言われてきたんです。お前は何もできないものだと言われてきたんです。そんな自分が今この救われるために何をしたらいいのかと言われても何もわからなかったと思うんです。どうしたらいいんだろうか。パウロはそういう戸惑っている、でも救われたいと心の中で願っているこの足の不自由な人をずっと見ていました。そしてパウロはそれを見て、この人の中には救われる信仰、救われるにふさわしい信仰があると言いました。それが間違いじゃなかったということは、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言ったら、すると彼は飛び上がり歩き出したというところで分かるわけですね。パウロの判断は正しかったんです。本当にこの人の中には救われるにふさわしい信仰があったということになります。人々はこの出来事を見て驚きました。バルナバをゼウスと呼び、パウロのことをヘルメスと読んで、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと、まあ、言って大騒ぎになりました。このゼウスもヘルメスもを称えるというんですか、それを祀る神殿もすでにありまして、そこには祭司もいまして、そこでお牛をほふって花輪も作って、まあ、捧げるという、まあ、そんなことをみんなしようということまで、そういう騒ぎが起きました。まあ、これを知ったパウロとバルナバはもうすぐにこれはいけないということで止めに入りました。まあ、理由は2つあるわけです。1つ目は、一体どなたが本当の神であるか。人々はゼウス、ヘルメスこそ自分たちの神々だと言っておりますけど、そうじゃないわけですね。 天と地を作られた方が唯一の神であって、それ以外のものを神と呼ぶ、まして、パウロとかバルナバを神だと、呼ぶということは、それは間違っているわけです。それを知り続けたら罪に問われるわけですので、これはすぐに止めなくてはいけない。これが一つ目の理由。そして二つ目の理由ですけれども、そもそもこのパウロとバルナバは何をしにやってきたのかと言いますと、誠の神様を伝えるためにやってきたわけです。それなのに、今やゼウスとかヘルメスをこそ神だと言ってみんなが崇め始めるわけですから、これは何のために、パウロたちが宣教しに来たのかわからないわけですね。これは間違っていますので、すぐにこの間違った理解を正しい方向に導かなきゃいけないということで、パウロが立ってそのこと何が間違いであるかを解き明かしていくわけです。じゃあパウロはどのようにして、この正しい神様を証ししようとしたかであります。ユダヤ人たちが集っている会堂に入った時は、ユダヤ人たちが信じている旧約聖書を開いて、この救い主イエス様のことを解き明かしてまいりました。しかし今パウロが語っているのは異邦人、旧約聖書のことを知らない人たちに対してどうやってこのイエス様のことを証しするのか。15節の後半からそのパウロがどのようなことを語ったのかありますので、そこ16-17節までをお読みいたします。皆さんどうしてこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことから離れて、天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているのです。神は過ぎ去った時代にはあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むままにしておられました。それでもご自分を証ししないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど恵みを施しておられたのです。パウロは一切旧約聖書を開いておりません。ただあなた方の身の回りのことをよく見て、いなさいという、そういう、いわゆる、自然の姿ですね。そういうところから神様を解き明かそうとしています。この今話パウロが話している人たちは、地図で見る通りに地中海沿岸に住んでいた人たちであります。の2000年前の人たちですから、日本人とあんまり関係ないんじゃないかなと思うかもしれませんが、宗教的な考え方から言いますと実によく似ております。今は日本もだいぶ変わってきたかもしれませんけれども、それでも日本の家ではですね、代々続いてきている家では家の中に入りますと仏壇があります。そしてその脇には神棚が置いてあります。私の家もそういう典型的な日本の家でありました。で、子供ながらに、その仏壇を拝んでいる親、あるいは神棚を拝んでいる親たちの姿を見て、それは拝むものなんだということを学んでいきました。で、私が住んでいるところは村でありましたが、ちょっと歩けば神社はあるし、お寺はあるし、あと道端にはお地蔵さんがあったり、馬の神様とか水の神様ということで、なんか石がパカッと置いてあったりすると、あちこちにとにかくそういうものが置いてあったわけです。 で何かそういうものには霊的なものが宿っているのだろう、まあ、みんなが拝んでいるしということで子供もそういうものを拝みました。で実はこのリステラの人たちもそうなってあります、親たちが拝んでいたゼウスとかヘルミス、そういうものを、そしてまた親たちは神殿に行ってそれを拝んでいるわけですので、自分たち子供たちの子供の世代から、まあ、そういうもんだと思ってき、たわけです。それまでこのユダヤ人たちが信じている聖書のことなんて聞いたこともありませんでした。あるいはまあ少しは聞いたかもしれないけれども自分たちの宗教とは関係がないと思っていたでしょう。旧約聖書に関心のない人たち、あるいは読んだことのない人たちに対してどうやってその誠の神を明しするのか。彼が言っているのは、天と地とその中にあるものを見てくださいということでした。神様はご自分のことを何にも知らせようとしていた、のではない。知らせようとしなかったのではない。ユダヤ人にだけ、聖書を与えて神様のことを詳しく伝えて他の人たちには何も伝えなかったのではない。ちゃんとその自然界を 見た時に神様はご自分のことを明かししているんです。天からの雨と実りの季節を与え食物と喜びであなた方の心を満たしてくださったではないか。それをしてくださったのはどなたですかということであります。まあ私も聖書のことを知らないでずっと過ごしました。それでもなぜ太陽は朝になると東から昇ってくるんだろうか不思議に思いました。大人は全然それを不思議に思わない、まあ、何か当たり前のことのように思っているけれども、よく考えれば明日も本当に昇ってくるんだろうかと、まあ、考えたことも昔ありました。そして春になれば山とか畑には何もなかったものがだんだん緑色に芽吹いてくる。鳥は卵を産む。そして子供を育てる。それから天から雨が降ってくる。秋になると畑や田んぼには緑が豊かに実る。そしてそれを農家の人たちは収穫して食べて喜ぶ、まあ、確かにパウロの言う通りであります。それをしてくださっているのは神様である。神ご自身がこのような恵みをあなた方に与えてくださったんですよ、まあ、まずそう語っているわけですね。しかしそう語っていてもですね、まあ、ある人たちは反論するでしょう。別にそれキリスト教の神様じゃなくてもいいんじゃないですか。日本人も日本人が信じている神様たちも、私たちに実りを与えてくださるんですよ、七福神の神様といってなんか俵の上に座っている神様がいるんですけれども、あれは実りを与えてくださる神様なんでしょうね、まあ、そういうことですから、日本人が代々信じてきた神様も天から雨を降らせ実りを与えてくださるから、キリスト教だけが本当の神様だというわけじゃないだろう、いろんな神を信じていいじゃないですかと、まあ、そういうことも言われるわけです。でもよく考えますと全然違う、全く違うことが一つだけあります。天と地を作られた誠の神様はただ天から雨を降らせて実りを与えてくださっただけではないんです。もしそれだけだったら確かに他の神様もそうだと言われるでしょう。しかしこの誠の神様がしてくださって他の神々とは全く違うことが一つだけあります。誠の神である方は私たちが抱えている罪を何とかしなければならないと心配してくださいました。このままでは滅びに至る、滅んでしまう、誠の命を与えなければと考えてくださいました。そのために ご自分の一人子イエス様を天から下して、私たちを救うというその御業を成してくださいました。この地中海の沿岸に住んでいた人たちは、ゼウスこそ神である、ヘルメスは神であると、信じていたかもしれませんが、ゼウスもヘルメスもそんな私たちの命のために何かをするということはできなかったんです。聖書が語るこの誠の神だけが私たちの罪のために命を捨ててくださるという十字架の御業を成し遂げてくださいました。パウロはこの足の不自由な人に向かって叫びました。自分の足でまっすぐに立ちなさい、この言葉は非常に象徴的であります。ただ単に立ちなさいと言っているんじゃないです。それまで、私たちもそうだったわけです。まことの神様を知るまでは、親たちが信じていた、先祖たちが信じてきた神様を、ただなんとなく、はこれが私たちの神なんだろうなということで、それを受け継いでまいりました。けれどもパウロが言っているのは、ただなんとなくではない、自分の頭でよく考えなさい、あなたのことを心配してくださる本当の神様は誰であるのかを考えなさい、あなたが今まで信じてきた神々はどうでしたか、何かを捧げないと気分を害して何か悪さをしてしまう神様ではなかったのか、あるいは念仏を何度も唱えなければ願いを叶えてくれない、高いところにいている仏のようなものをあなたは拝んでいたかもしれないけれども、それが本当に神様なんですか。私たちを罪から救うために高いところにおられる方であるはずなのに、高いところから ところから降りてこられて、十字架につけられて命を捨ててくださり、3日目に死からよみがえられたイエス様を神と信じるのか、あなたはどちらを選ぶんですか。自分の足でまっすぐに立ちなさい。私たちはそのようにして自分たちが何を信じるべきか、いつか問われてきたんだと思います。それでイエス様を選んできた、そこでここに座っているという方が多いわけです。あるいは、本当だろうか、イエス様は本当に私たちの神なんだろうかと、今考えていらっしゃる方もいるでしょう。この足の不自由な人の中にあった信仰、それに救われるにふさわしい信仰があったとこの人は言われているけれども、いや私はまだ救われるにふさわしい信仰はまだない、まだ信仰が足りないので、まだ救われるには至りませんという、そういうふうに遠慮がちに考える方もいるでしょう。一体どんな状態が救われるにふさわしい信仰になるかと思います。私たちはそのレベルが非常に高いものだ、ここに到達しないと、大高跳びで何メートルか上のところを飛んでいきますけども、非常に高いところに到達しないと私たちは救われないのだとなんとなく思っておりますが、そんなハードルが高いんじゃないんですね。この人はただ、この足の不自由な人はただ思っただけなんです。自分は生まれながらにこの苦しみを背負うものになってしまった。この苦しみから救われたい。ただそう願っただけなんです。イエス様がどうのとか、神様がどうのとか、詳しいことがなんか全部分かっていってるんじゃない。ただこの方であるならば、もしかして救われるのかもしれない。本当にそうだったら救ってほしい。という、ただその願いをこの人は持っていただけです。 周りから見ればなんだそんな小さなことかとか、なんだそれぐらいしか分かんないのに救われたいと願っていたのかと、いろいろと言う人はいるかもしれませんが、神様にしてみればこれで十分だったということです。神様はパウロを通して救いの手を差し伸べたんです。自分の足でまっすぐに立ちなさいと言ったときに、この人は救われました。さて最後になりますけれども、先ほど脇に置いていた問題がありました。パウロのやり方は愚かだったんじゃないか、どこに行っても真正面からぶつかっていって結局最後は追い出されていった、負け犬のように逃げていった、それが宣教なんですかと、いうそういう疑問があるのではないかという話でした。よく見ていただきたいんです。私たちは何かが起きるとマイナスのところにしか目がいかないんですね。追い出されたからダメだったとかですね、信じる人たちが迫害しようとしたらやっぱりダメだったという、そういうことばっかりに目がいくんです。でも何が起きたかであります。このパウロたちが石打ちの刑になりかけて、それでこのリステラの町に難を逃れたことによって何が起きたかであります。足の不自由な人が救われたわけです。いやそれだけではない、このことを通してまだ神様のことを聞くことがなかった町の人々に対して神様を証しする機会が与えられたわけです。町中が大騒ぎになった時にパウロが自分の着物を裂いて、いや待ってください、そうじゃないんですというふうにして大声で神様を証しする機会が開かれていったわけです。宣教の方法が間違っていたとかどうのかという前に、神様はこういうふうにして全てのことを益に変えてくださっている。私たちは目の前にあることを、何か起きれば良いとか悪いとかすぐに単純に評価してしまうかもしれません。でも目の前でもしかして道が閉ざされたように見えたとしても、実はそれはまた新たな恵みに変えられていく。それを私たちは何か予想することはできません。でも神様はちゃんと先のことを知ってくださっていて、今そのことを成し遂げてくださっている。すべてのうちに主が関わって物事を運んでくださっているんだ。私たちはそのような神様であるから主と崇めるんです。そのようにしてまで私たちを救おうとされる主が私たちと共に歩んでくださっている。その姿をまた今日聖書から教えられます。私たちもこの1週間その主と共に歩んでまいりたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはかつてあなたを知らず、親たちが信じていた神々、これが神様なんだろうとなんとなく何も考えずに拝んでまいりましたけれども、しかしあなたはある時聖書を通し、そしてまたこの身の回りにある自然の働きを通して、まことの神がどこにおられるか、私たちのこの罪のために何をしてくださっていたのか、初めて目が開かれ、あなたの差し出すその救いの手を受け止めました。それを信じて歩んできた私たちでありながら、しかし目の前で何かが起きるともうダメだと悲観的になったり、何かが良いことが起きると有頂天になってしまったり、神様の御心を私たちはすぐに見失って心が騒いだりいたします。 どんなことが起きたとして、たとえ目の前で道が閉ざされたようなそんなことが起きたとしても、あなたは必ずそのことを益とし、別の道を開いてその恵みに変えていく、そのような神であることを今日申し上げ感謝いたします。どうかお一人お一人が今目の前が真っ暗である、道が閉ざされている、なかなか光が見えないという方がいるなら、どうかこの忍耐の時、その忍耐する力を与えてください。どうか主がその苦しみを恵みに変えてくださいますように。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。